今日はこのところから、求めるものに与えておられる方、求めるものに与えておられる方という題で、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りしましょう。恵み深い愛する天のお父様、皆を心から崇めます。すでに祈られましたが、本当に私たちは今日思いとまた喜びとともにあなたの御前に集っています。ハインツ兄弟を先に送られ、本当にまだまだ悲しみの中におられる年を姉妹をはじめ、ご家族お一人お一人の上に、今主がこの時共にいて、あなたの慰めと平安を持ってどうぞ満たしてください、強めてください。今私たちは共にあなたの前に集い、主からの御言葉を待っています。どうぞあなたご自身がお一人お一人の心の内に必要な御言葉を語ってくださるように、私たちは待ち望みます。主をどうぞお語りください。感謝しつつ委ねて、愛する主イエスキリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。皆さんのお祈りに感謝をいたします。昨日ですね、日本から帰ってきました。日本にいた時にハインツ兄弟のことをですね、お聞きしまして、本当に2週間、祈りとともに過ごさせていただいたわけですけれども、まあ、皆さんもそのような思いで、過ごしてこられたと思うんですが、またこの後ですね、メモリアルサービスをもって主を褒めたたえたいと思います。ハインツさんのその生涯をですね、覚えて、褒めたたえたいと思いますので、本当に祈り心を持ってこの時も過ごしたいと思いますが、今この時私たちは、今見ています全能の神に導かれてというメッセージのシリーズから、共に御言葉に聞いていきたいと思っています。そういうことで、先週は私が日本に行って留守にしていましたので、ゲストスピーカーとして尾崎和夫先生をお招きしてですね、御言葉を取り継いでいただきました。いかがでしたか？本当に恵み多い礼拝となったことと信じます。前回ですね、このシリーズを見ました時は2月13日、もう2週間前ですけれども、皆さんはその時のですね、メッセージを覚えておられでしょうか？強くあれと命じられる方、神様がヨシュアにですね、強くあれと命じられた、そのところからですね、見ていきました。モーセに次ぐイスラエルの新しいリーダーとして立てられたヨシュアにですね、神様がこのお言葉、黙っておられたんではなくって、御言葉の約束と励ましを与えられるというところからですね、共に見ていきました。神様はモーセと共にいたように、私はあなたと共にいるとヨシュアに告げられることによって、ヨシュアは恐れるな、恐れることはない、強く大きくあって全ての私の言葉に聞き従ってくるようにと主は彼に命じられました。それによってヨシュアが行くところどこにおいても、彼が祝福を受け栄えることを主は約束されたんですね。今日も前回と同じ聖書の箇所を開いていますが、特に3節と4節にですね、焦点を当てていきたいと思っています。神様はここで、あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方に与えているとおっしゃっています。足の裏で踏むところとは、イスラエルの民がですね、実際に出て行って自分たちの足でこう踏み入れる地のことですよね。つまり神様はご自分が与えると約束されたその地にですね、カナンの地にイスラエルの民が、イスラエルの人々が自ら入っていくことをここで期待しておられるということですね。約束したのは神様、けれどもそこに入っていくのは彼らだということを神様はおっしゃるわけです。 神様は彼らが荒野にとどまった状態で彼らのところに約束の地をもたらすとおっしゃったのではありません。彼らがそこにいたらもう祝福が降ってくるよって言ったんではないんですね。今いるのは荒野けれども、彼らが信仰を持ってですね、自分たちの足を踏み入れていく、出ていくときに、そこはその祝福は彼らのものになると主は約束されました。これは全然違うことですね。その、待ってて祝福が降ってくるのと、信仰を持って出てそれを祝福を受けていくというのは全然違うことですね。神様はここでヨシュアに信仰の歩みを踏み出すようにと命じておられるわけですが、そのことはこの後のですね、ヨシュア記の3章でイスラエルの民がですね、ヨルダン川を渡るんですね。橋なんかありませんから川の中を渡っていくわけですけれども、東の方から西に向かってこう渡っていく出来事からもですね、その信仰の歩みを期待しておられるということがわかるんですが、皆さんは出エジプトの時に、モーセ率いるイスラエルがですね、エジプトから脱出する時に、その紅海の水がどのようにして分かれたか、覚えておられますか、知っておられるでしょうか。出エジプト記の14章21節22節を、見るとですね、こう書かれてあります。その時モーセが、手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で、海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。モーセが手を海の上に差し伸ばすと、海の水は分かれた。では、ヨシュア率いるイスラエルが、ヨルダン川を渡るときはどうだったかと。主はヨシュアに告げておっしゃいました。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え。ヨルダン川の水際に来たとき、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。まず祭司たちが川の中、すなわち水の中に立たなければならないと主はおっしゃいました。そして実際に祭司たちの足が水際に浸った時に、上から流れ下る水は突っ立って、水はせき止められたと記されてあります。出エジプトの時には、奴隷の状態から救われた時には、水が先に分かれた。つまり奇跡がまず起きて、彼らはその見たその中を歩んでいったわけですよね。民はその水が分かれたのを先に見て、そこから進んでいきました。けれども今回は彼らの足の裏が先に水に浸った時に、水は分かれた。つまりどういうことかというと、彼らが主のお言葉を信じて足を踏み入れるまでは、水が分かれるかどうかは彼らには分からなかったということですね。その時ヨルダン川は、まあ、少ないところもありますし、たくさん水がその季節によっても変わってくるのですが、その彼らが水にですよね、足を入れるまではその水は分かれるかどうか分からなかった。けれども彼らが信仰の一歩をですね、踏み入れた時に、主の言葉を信じて足を踏み入れた時に、主はヨルダン川の水をせき止められたというんです。ここが救いを受ける、神様の救いの御手を持って、その救いを受ける時と、救われた者が信仰を持って踏み出すことの違いですよね。神様というお方はご自分が約束されたことを必ず成し遂げられます。今日のテキストでも、私がモーセに約束した通り、いつもこの言葉があるわけですね。つまり神様はご自分のなされた約束に基づいて、イスラエルを祝福のうちに導いておられるわけです。また神様はここで、与えるだろう、または与えるかもしれない、あなた方がちゃんとしてたら与えるだろうとか、そういうかもしれないではなくって、与えていると ここで告げておられるんですね。私は与えていると、神様には約束を実現することが可能できるので、それがたとえ私たちの人間の目には現実のものとなる前であったとしても、神様にとってはご自分の約束はすでに現実のものとなっているということですね。ヨシュア記12章を開くとですね、もうそこは長いので、今日は開かないんですが、そこにはですね、何々の王一人という言葉がですね、続けて記されているんです。どこどこの王一人っていう書き方ですね。そして12章のその終わりの節ではですね、合計31人の王であると書かれています。この31人の王は、神様がヨシュアとイスラエルに約束されたそのカナンの地、イスラエルの地に住む人たちだったわけですね。その王と人々ですね、住民です。つまりヨシュア率いるイスラエルはそれらの国々と戦って勝利を収めていったというんですね。結果だけを見ると、彼らが一瞬のうちにその祝福とされるカナンの地をですね、取っていったように思えるんですが、しかし現実は彼らは31以上のその信仰の戦いをですね、一つ一つ得て、主の約束された通りにその今のイスラエルの地をですね、自分たちのものとして受け継いでいったわけです。このようなイスラエルの歩みを思うときに、神様は私たちの歩みにおいても同じように導いておられることがわかります。神様はイエス・キリストを通して、御子イエス・キリストを通して私たちをご自分の子供とし、祝福することを約束しておられます。ですから、子である私たちが父なる神様に信頼を寄せる、そして御言葉に従って歩むならば、私たちは一つ一つ主から約束された祝福を受け継いでいくんですよね。ですから、たとえ目の前に困難が立ちはだかるようなことがあっても、恐れずに強くあって信仰の歩みを進めていく必要があるんです。そうすれば、荒野が私たちの行き着くところになることはなく、主は荒野とはもう比べ物にはならない優れた天の御国を私たちに受け継がしてくださるんですね。マルコ福音書の11章のところにですね、11章の22節24節にですね、イエス様はこうおっしゃっています。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。イエス様は、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになるとおっしゃいます。いかがでしょうか。今日皆さんは、あなたの祈る祈りはそのようなものでしょうか。神様に祈りつつも、それが果たして受けられるかどうかわからないと、もう神様そうしてくれるかわからない、いや神様それができるかわからないと言って、神様の全能さを疑うような心で祈っているということはないでしょうか。ここで主は、山に向かって動けと言い、疑わずに信じるならばその通りになると言われますが、今日は山に雪が積もってますよね。皆さん、山に動け言って動きますかね。どうでしょう。またそれを疑わずに信じることができるでしょうか。そのようなことは果たして本当にできるのか、起こることでしょうか。イスラエルの人々にとってエジプトからの救いもそうですが、彼らがこのカナンの地、神様が約束したこの祝福をですね、受け取っていく、このカナンの地をこう攻め取っていくっていうことは、実に山を動かすような出来事でありました。で、そのことはなぜそうかというと、このカナンの地をですね、 偵察に行った12人のイスラエルのリーダーたちのうちの10人が証言しているからです。彼らは神様ではなくって自分たちの力にフォーカスした時にですよ、目の前の問題、このカナンの地に住む人々、この王たちが、この目の前の問題敵に対してですね、自分たちにはそれが 大きすぎて解決することができないと結論付けたんです。神様は祝福をくださると言うけれども、その祝福を受け継ぐためには問題が大きすぎるんだって。神様はそう約束されるんだけれども、私にはそれはできない、私はそれを受けることができないと彼らは自分たちで結論付けた。ですからその自分たちのですね、常識ですよね、当たり前っていうその世界から信仰を持って踏み出す、信仰を持って一歩外に出ることをせずに、今いるところ、そこに留まることを選び、荒野の地で息絶えた人々、それが彼ら、その、イスラエルの最初に救いを体験した一世の人々ですよね。今ここで彼らを責めるつもりはないんですが、彼ら自身が信じた通りに彼らは祝福を受けることなく荒野の地で留まったということです。けれども、たとえ自分たちにはできなくとも、私たちにはできなくとも、主が与えると約束されたことは、主ご自身がそれを成し遂げられます。主ご自身がそれを実現させてくださるんです。そのことを信じたヨシュア、またカレブといった人々は、31人の王たちを退けて、約束の地を受け継いでいきました。神様が与えると約束されたその祝福を彼らは自分たちの足の裏で踏んで、それを得ていったわけですね。神様はヨシュアと人々の信仰を通して、彼らの信じた、疑わずに信じたその信仰を通して、実に山を動かすようなことをですね、そんなの普通では考えられない、絶対無理だと言ったようなことをですね、イスラエルの上になされたわけですね。イエス様はおっしゃいます。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになりますと。あなたはこの主のお言葉を信じますか？信じるならば、主が生きて働いておられることを実際に体験を持って私たちは知ることができます。それが信仰の世界の素晴らしさであり、信じる者に与えられている神様の恵みであり、約束ですね。ヘブル書の11章というところには、11章6節にこういう言葉があります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを、こととを信じなければならないのですと。なぜ私たちにはそのような信仰が必要なのでしょうか。それは神様が実際におられる方、実際に存在される方、この方に私たちが信じて求めるならば、神様が必ず報いてくださる方であることをですね、私たち自身が何よりも知るためです。私たちにとってのそれが益なんですね。私たちが信じるならば、本当に神様がおられ、私たちの祈りに、私たちが信じたように聞いてくださる方であることを私たちは知ることができるんです。それによって私たちは神様の栄光を褒めたたえることができるわけです。神様は御言葉による約束を与えることによってですね、それを信じる者には必ず報いてくださいます。今日のテキストの4節にはイスラエルの得る領土について記されています。まあパッとそこだけを聞いてイメージできる人っていうのは少ないと思うんですが、神様はここでですよ、そのイスラエルがその地に足を踏み入れる前にですね、大きなピクチャー、 ここからここまで、ここからここまで、こういう祝福をあなた方に与えると。あなた方が得る地というのはそこだよということを神様はですね、示されたんですね。けれども、イスラエルが実際にその地を受け継ぐに当たってはですよ、一つ一つの国を攻め取る必要があったわけです。神様がこれだけ与えるよ、これが祝福だよっておっしゃったからといって、それが、漠然とこう自分たちのものになったんではなくって、その祝福を得るために一つ一つの国を攻め取る必要があったわけです。つまり神様が私たちに約束しておられる祝福というのは漠然としたものではないわけです。もちろん祝福って、私たちは祈ります。で、神様は祝福してくださいますけれども、それはなんとなくわからないものではなくって、一つ一つが具体的なものなんですね。私たちは具体的に主に祈り求めることが許されています。またそう祈ることが必要なんです。信仰を持って一つ一つの問題や課題に祈りを持って取り組んでいくならば、主は必ずその一つ一つを与えてくださる。そこに勝利を与えてくださいます。いかがでしょうか。今日あなたはご自分の歩みにおいて勝利のないその領域というものがありますか。過去において、また現在において、また未来において、あなたを敗北者のように、自分には勝てない、自分には乗り越えることができない、自分にはなすことができないという、そういった敵や問題、課題といったものが皆さんのうちにはあるでしょうか。共にこの全能の神様により頼もうではありませんか。具体的な祈りの課題を持って、漠然としたものではなくて、具体的な祈りの課題を持って主に祈り求めようではありませんか。神様と共に歩む、その歩みにおいてですね、必要なのは主を信頼して信仰の一歩を踏み出すことです。神様はそうおっしゃる、でも私はできない、そこにとどまるんではなくって、一歩でいいんです。全部をもう最初から全部を考えて、進む必要はなく、一歩、主がそうおっしゃるならば、主がそう約束してくださるなら、私は前に出ます、信じて一歩踏み出すといった時に、主はそこで祝福を与えてくださる。その後のことは主が導いてくださいます。主は信じる者と共にいて祝福を与えると約束してくださっていますが、そのことを信じて疑わずに受け取っていくのは私たち自身です。あなたです。あなたが信じるときに、その信仰を通して主は祝福をあなたに受け継がしてくださいます。共に与えられたその信仰をですね、十分に生かし働かせて、主から一つ一つこの祝福をですね、私たちそれぞれの人生において本当に受け取っていく、お互いとさせていただきたいと思います。皆さんのうちに祝福をお祈りします。最後にですね、マタイの福音書7章7節から11節の御言葉を読んで終わりにします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。求める者に主はすでに与えてくださっています。信じて求めていきましょう。祈ります。愛する天のお父様、皆をあがめます。主が全能の方であることを覚え、あなたがご自身の約束に基づいて私たちを祝福し、 導いてくださることを信じてありがとうございますけれども、私たちの人生には本当にさまざまな問題、壁といったものにぶち当たる時があります。願ってないことが突然起こります。主は祝福を約束してくださっていますが、祝福とはほど遠いようなその現実がの中を通ることがあります。その時私たちは本当に主を見上げることができなくなってしまいますけれども、あなたは恐れるな、強くあれ、私があなたと共にいると、私があなたに約束したように私はあなたを祝福のうちに導くと今日御声をかけて、私たちに疑うのではなくって信じるようにと本当に励ましてくださっていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ見えるところによらず、本当に主よ、あなたの約束に基づいて御言葉を本当にしっかりと握らせていただいて、また信仰の家族とともに互いに祈り励まし合いながら、神様、祝福されたものとして勝利者としての人生を歩んでいくことができますように、主がこの時特別にお一人一人の上に豊かに聖霊を注いで、どうぞその歩みを、その心を祝福で満たし、平安で満たし、導いてくださることをお願いをいたします。信じ感謝をし委ねて、主イエスキリストの御名によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。